4ページ、目次3、ここが聞きたい、一般質問。熊本和夫、自民党代表質問。児童虐待から子どもの命を守るために。質問、虐待による悲惨な事件のたびに対策を講じ、悲しんだり嘆くだけではなく、すべての大人が平時から力を合わせて、子どもの命を守るため、しっかりと考えるべきである。1、絶対に虐待を許さないと市長が宣言し、市民意識を喚起すべきと考えるが、決意を聞く。2、虐待を通報することは、ためらいもあると思うが、通告者を行政が守ることを浸透させる必要があると考えるがどうか。3、31年度予算で子ども家庭総合支援拠点が設置されるが、内容と運営の詳細を聞く。答弁。1、子どもたちの小さな声にもしっかりと耳を傾け、児童虐待に毅然と対応できる体制づくりと市民意識の醸成を進め、児童虐待をさせない、許さないまちづくりに全力で取り組む。2、職員が通告者を守るという強い自覚と責任を持って対応し、法令などで全ての人に通告の義務があることや、秘密は守られることを広報誌や研修会などで周知啓発し、ためらうことなく、情報提供、相談、通告ができる環境づくりに努める。3、現在の子ども家庭支援室に、心理担当支援員2名を加え、支援拠点を設置することで、児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応に取り組む体制を強化し、個々に応じた専門的な支援が可能になる。その他の質問項目。1、31年度予算。2、人口減少社会における着実な税収確保。3. 宇都宮駅東口地区整備事業。4. 幼児教育無償化。5. 病児保育事業。6. 公共交通。7. 子どもの家等事業。8. 入札の現状と入札契約制度。9. 生活排水処理事業の地方公営企業法の適用。10. 本市の農業政策。塚田則勝、自民クラブ代表質問。若い頃からの健康づくり推進を。質問。超高齢社会が進展する中、自分の歯で食事を楽しむなどの健康で豊かな高齢期を迎えるためには、若い頃から主体的な健康づくりに取り組むことが重要と考える。健康寿命を伸ばすため、歯と口腔の健康づくりを含め、若い頃からの健康づくりの推進にどのように取り組んでいくのか。答弁。人生100年時代を見据え、さらなる健康寿命の延伸を図るためには、20代、30代の若い世代において、主体的、かつ継続的に健康づくりに取り組むことが重要と考えており、大学や事業所などと連携した出前講座の実施や、成人式でリーフレットを配布するなど、若い世代の健康づくりの意識の醸成を図っている。31年度は、出前講座の内容の充実や実施回数の拡大を図るとともに、歯と口腔の健康づくりの充実のため、新たに市歯科医師会との連携のもと、簡単な質問により、歯周病の症状などを確認できるセルフチェックシートを作成し、成人式や大学の学園祭、出前講座などで配布することで、歯と口腔の健康づくりの重要性を啓発し、若い世代の意識を高め、定期的な歯科検診の受診につなげ、さらなる健康寿命の延伸を図っていく。その他の質問項目。1. 市長の政治姿勢。 公共交通ネットワークの再編、SDGs の推進による持続可能なまちづくり。2、地域振興の取り組み。3、児童福祉政策。4、宇都宮学。イラスト、老若男女が歯磨きをしています。イラスト終わり。駒場昭夫、市民連合代表質問。市民連合の予算化要望、31年度予算案への反映は。質問。市の人口は30年度をピークに減少に転じる。人口減少、人口構造の変化や生産年齢人口の減少は都市の活力の低下をもたらすため、市が持続可能で活力ある都市を目指して策定した第6次総合計画の宇都宮未来都市の取り組みを着実に推進することが重要と考える。市民連合では年度予算編成にあたり施策に対する要望を行ったが、要望に対しどのように取り組んだか。答弁。共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの構築や充実した子ども・子育て支援制度の構築などの要望は市の持続的発展に重要な施策であると受け止めている。このため年度予算案では子育て・教育分野として生活困窮世帯の子どもに対する学習支援教室の定員・対象の拡大や子ども家庭相談支援拠点の設置に取り組む。健康・福祉分野として地域別データ分析プロジェクトや障害福祉サービス事業所の福祉的就労業務の開拓とマッチング事業を実施するなど、さまざまな分野にわたり積極的に予算を計上した。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢、第3次都市計画マスタープランを踏まえたまちづくり、第2次食料、農業、農村基本計画。2、宇都宮駅東口地区整備事業。3、LRT 沿線の利便性向上と利用者の拡大に向けた取り組み。4、中心市街地活性化。5、外部との電話、メールでの連絡方法の改善。イラスト、学習する男子を母親が笑顔で指導しています。イラスト終わり。綱川秀治、公明党代表質問。風疹抗体検査、受診率向上を。質問。風疹患者が国内で急増している。39歳から56歳の男性は、これまで予防接種の機会がなく、抗体保有率が他の世代に比べ低いため、国は集中的に予防接種を実施し、抗体保有率を引き上げることを目標としている。そのため、対象者の風疹抗体検査と予防接種が31年春から3年間、原則無料となる予算が計上されている。1、市の対象者数と受診券発送のスケジュールは。2、抗体検査受診率の向上に向け、休日・夜間の医療機関や職場での健康診断の活用などが望まれるが、どのように受診率の向上に取り組んでいくのか。答弁。1、対象者は約7万1000人で、31年度早々に検査を受けられるよう、3月下旬をめどに受診券の発送準備を進めている。2、市では確実に検査を受けてもらえるよう、検診機関や中、保健者、事業所などと連携を図り、仕事帰りなどに身近な医療機関で検査が受けられるよう、夕方の時間帯や土曜日などに診療を行っている市内の医療機関に協力を依頼し、受診しやすい環境を整えていく。また、対象者に受診券を発送する際に、検査の必要性や受診方法などを記載した案内を同封し、受診推奨を行うなど、 受診率向上に向けて積極的に取り組み、風疹の発生予防、まん延防止に努めていく。中、保険者、健康保険事業の運営主体。その他の質問項目。1、グローバル化推進と先進英語教育の導入。2、児童虐待の根絶に向けて。3、業務改善助成金の利用促進。4、東武宇都宮線西川田駅のバリアフリー化と駅周辺の活性化。5、公立夜間中学の設置促進。荒川恒雄、共産党代表質問。JR 宇都宮駅東口開発の疑問点を明らかにせよ。質問。多くの都市で駅前開発が破綻している中、市は必要のない駅前大開発を進めようとしている。1、開発の本質はゼネコンデベロッパーへの際限ない奉仕型、大型公共投資と考えるがどうか。2、賑わいが分散され、二荒山を中心とした都心部の衰退に拍車がかかることにならないか。3、一等地にある南街区の一部を開発の中枢企業に分譲マンション用地として、坪50万円余の超破格値で売却しようとしているが、安すぎる価格の根拠を明らかにすべき。答弁。1、高次な都市機能の集積による産業振興や経済活性化などが期待でき、また税収増加など多大な経済波及効果が見込まれ、市民福祉の向上につながると考える。2、二荒山神社を含むセンターコアと駅周辺の JR コアの魅力を高め合うことで、多くの来街者が集うことにつながるため、駅東口地区整備事業は都心部全体のにぎわい創出に資すると考える。3、通常の売却手続きと同様に、不動産鑑定士が鑑定した価格を最低売却単価として審査を行った結果、この単価を超える価格提案がなされたところであり、今後はこの提案をもとに土地売却の協議を行う。その他の質問項目。1、憲法が謳う地方自治の本旨に基づく姿勢に。2、新年度予算案と市長の政治姿勢。市民の暮らしと消費税 10% への増税など。3、国民健康保険事業。4、保険事業。5、子供の家、留守家庭児童会のあり方の見直し。6、市民の平和と安全、快適な暮らしを守るために。佐々木仁、愛宇都宮、代表質問。大家の地下空間を、中、ダンジョンに。中、ダンジョン。ロールプレイングゲームなどの舞台となる迷路に似た構造を持つ空間。質問。1、今まで大谷石や観光にそれほど興味がなかった人でも、ダンジョンという言葉に関心を抱く人は世界中に大勢いる。ダンジョンを期待して大谷を訪れた人を十分満足させるものが大谷の地下空間にはあり、市が公式にダンジョンと命名することで、ダンジョンに関心を抱く人々にとって、興味の対象となると思うがどうか。2、大谷の地下空間をダンジョンとして発信することについて、脚本家や映画監督などで活躍され、若者に人気のある本県出身の福田雄一氏に監修を依頼し、今までにない角度や方法で、大家の集客力を向上させる必要があると考えるがどうか。答弁。1、今後さらなる誘客を図っていくためには、幅広い客層をターゲットに、大家の魅力を発信していく必要があることから、議員提案の発信手法も含め、外国人観光客や若者などに向けた 効果的な PR 手法について検討していく。2、幅広い世代に影響力のある方々に大家の魅力発信に関わってもらうことは、認知度の向上や来訪者の増加につながる手法の一つであるため、そのような取り組みを含めて大家の魅力を発信する手法について検討していく。その他の質問項目。1、結婚、妊娠、出産の希望を叶える支援。2、ICT を生かしたまちづくりの推進。3、市の未来に向けて必要なこと。4、地元愛を醸成させること。5、中心市街地活性化。イラスト、携帯電話を使って女性が多くの人に情報を発信しています。イラスト終わり。馬上号、自民党。ユニオン通りの舗装整備の今後は。質問、景観まちづくりの推進において、都心の舗装再整備は重要である。万馬通りは石畳の風情を残しつつも、高齢者などに優しい安全な整備手法を検討していると聞き、大変期待している。しかし、街中の賑わいを創出し、特に若者文化の発信拠点の一つであるユニオン通りの舗装は、長年の間、痛々しい状況であり、整備計画に何か問題があるのではないかと不安の声が高まっている。都市景観まちづくりの観点から、ユニオン通りの舗装整備の進捗状況と今後の進め方を聞く。答弁、ユニオン通りは、にぎわいや潤いのある道路空間を創出するため、都心部道路景観整備事業として25年度から整備しているが、店舗の立地や人の往来も多く、夜間の施工に限られるなど、時間的な制約に加え、様々な管路が複雑に埋設されているため、電線共同構の工事や街路灯の設置に期間を要してきた。現在、無電柱化の最終段階の工事を進め、舗装も31年度の着手完成に向け、他都市の事例を踏まえ、景観に配慮した色合いなどの協議を商店街振興組合と重ねており、引き続き、ふさわしい都市景観の早期実現に取り組んでいく。次、その他の質問項目。1、市長の政治姿勢。平成の総括と新しい時代への意気込みほか。2、31年度予算における市税収入の確保。3、医療的ケア児等の支援・受け入れ体制の充実。4、安定した産業活動を支えること。5、豊かな緑を生かした良好で魅力的な街づくり。6、中、SIB の導入検討。中、SIB、ソーシャルインパクトボンド。民間の資金を呼び込み、成果報酬型の委託事業を実施することで、社会的な課題の解決に活用する投資の取り組み。イラスト、商店街の様子です。イラスト終わり。と、篠崎圭一、自民党。情報共有による家庭と子どもへの適切な支援を。質問。1、さまざまな困難を抱える家庭と子どもへ適切な支援を行うためには、教育保育施設や警察、地域などとの連携を強化し、情報を共有して活用を図ることが重要と考えるがどうか。また、これらの情報を分野横断的な連携を図りながら活用し、不幸な子どもを一人でも減らす環境を整備していくべきと考えるがどうか。2、深刻な虐待の恐れがある場合、警察と連携を図り、警察に介入してもらうことをためらわない関係を今後構築できるのか、または現在構築できているのか聞く。 答弁1、母子保健などの事業や子どもやその家庭に関わる関係機関からの情報を確実に把握し、必要に応じて保健、医療、教育などの関係機関で構成する要保護児童対策地域協議会を通じて分野横断的に情報共有し、家庭状況や子どもの変化に応じた適切な支援に取り組んでいく。2、警察とは31年度より市と児童相談所が扱っている案件すべてを情報共有し、また年4回程度意見交換の場を設定する。こうした取り組みにより緊急時の対応がさらに強化されると考える。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢。施策の統合による効率化と効果拡大。子育て世代との市長懇談会。2、マイナンバーカードの普及促進に向けた取り組み。3、JR 雀宮駅東地域の活用。4、農業の担い手。イラスト、人と人が握手を交わし、連携を図るために団結しています。イラスト終わり。福田知恵、市民連合。地域別データ分析を活用し、ゼロ時予防を。質問。31年度予算案に計上されている市民連合が要望した地域別データ分析事業は、どのような手法で、どのような研究機関と連携して行うのか。また、ゼロ時予防の取り組みに向け、研究機関や民間を含む、まちづくりのプラットフォームが必要と考えるが、現在の体制と今後の取り組みは。答弁。社会情報や医療・介護情報、市民アンケート調査結果、公共交通などの配置状況、保健師が収集した健康データなど、町内各課が保有する様々なデータを集約して、地区連合自治会ごとに分析を行い、各地域の特徴や傾向を把握する。その上で、地域単位で取り組むべき健康課題や、まちづくりの課題などを明らかにし、結果を市民の健康づくりや地域づくりなどに活用していく。また、市民の健康状態と日常の生活行動との関係などについてデータの解析を行うためには、専門性の高い知見が必要となるため、広く有識者のアドバイスをもらいながら、保健福祉部を中心とする各部門の連携により、町内横断的な体制で実施していく。地域における情報の共有や課題解決のためには、多様な組織や団体が参加するプラットフォームが必要になるため、メンバー構成や保健師による支援方法などを検討していく。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢、中小企業振興プラン、旧一条中学校跡地の活用。2、地域共生社会に向けた取り組み。3、人口内需への助成。4、子育て子育ち環境の整備と充実。5、不登校対策。
金子武蔵、自民クラブ。積極的な 5G 活用で地域課題を解決。質問。5G は次世代の超高速通信技術であり、これを活用し、交通管理や医療格差などの問題解決が可能となる。1、市の地域課題解決と地方創生のため、5G の積極的な活用をすべきであると考えるが、どうか。2、5G を活用することで、救急車から患者の怪我の様子や超音波診断などのデータを医師や病院に正確に送信でき、離れた場所から的確に容体の診断や救急隊員への指示ができると期待される。5G に対応した救急車両を整備することで、救命率の向上につながると考えるがどうか。答弁。1、市では 超高速、大容量の通信が可能となる 5G の特性を生かし、産業用ロボットの遠隔操作による生産性の向上や、中、VR による観光振興、動画配信を通した魅力発信などの様々な分野での活用が見込めるため、今後、市民、企業等のニーズを的確に把握し、地域情報化に資する 5G の活用に向け検討していく。中、VR、現実のように感じられる仮想の環境を作り出す技術。2、中、ICT を活用した救急医療情報システムで、医療機関の受け入れ可能情報の把握や、傷病者情報を共有し、迅速、的確な救急搬送を実施している。5G に対応した救急車両整備については、現時点では国や通信事業者等の実用化に向けた試験の段階であるため、引き続き情報収集に努めていく。中、ICT、情報や通信に関係する技術の総称。その他の質問項目。1、介護人材の確保。2、障害者福祉。3、これからのグローバル人材育成。4、教育行政。イラスト、救急救命士を乗せた救急車が走っています。イラスト終わり。工藤紀之、公明党。地域に馴染むプレミアム付き商品券事業を実施すべき。質問。31年10月の消費税増税に合わせ、プレミアム付き商品券事業の実施が予定されている。前回の同事業では、対象者への告知、購入場所、取扱事業者の範囲の選定、購入時の混雑などの課題があった。今回のプレミアム付き商品券事業では、前回の教訓を生かし、より市民が安心して購入し、利用できるよう、発行単位や使用期間などについて、地域の実情を踏まえて取り組むことが必要と考える。今回のプレミアム付き商品券の購入可能な延べ対象者の数と、具体的にどのように事業を実施するのか聞く。答弁。購入可能な延べ対象者の数は、住民税非課税者と子を持つ世帯の3歳未満の子どもの人数であり、合わせて延べ11万人程度と見込んでいる。対象世帯には個別の案内を発送するほか、広報誌、ホームページ、ポスター、チラシなどできめ細かな周知を行う。本庁舎のほか、地域行政機関17箇所に販売窓口を設置し、取扱店舗については商工会議所などと協力し、幅広く募集する。商品券については、利用しやすいよう1枚あたり500円として発行し、使用期間は設定できる最長期間である31年10月から6ヶ月を予定している。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢、市における改元の対応、中枢中核都市の選定に伴う対応、本庁舎トイレの様式化推進。2、介護を受ける高齢者の虐待防止対策。3、中央卸売市場の活性化。4、防災リーダーの育成。5、成人年齢引き下げに伴う成人式のあり方。イラスト、夫婦と子供が手をつないで買い物に行っています。イラスト終わり。中山勝治、自民党。にぎわいのある宮原球場の復活を。質問。宮原運動公園野球場は、日米野球が開催され、沢村栄治投手とベーブ・ルースが対戦した野球の殿堂ともいえる野球場である。現在は取り壊され、仮設野球場を建設中であるが、今一度、当時のような賑わいを取り戻し、市民に親しまれる野球場として復活することを望むが、どうか。答弁。宮原運動公園野球場は、市民のスポーツ活動を支える市の代表的な野球場として、 50年以上の長きにわたり多くの市民に親しまれてきた。しかし、老朽化が進んでいたところ、東日本大震災により大きな被害を受けたことで、施設の安全性に影響が生じたことから、公園全体の再整備に合わせ、野球場の解体に踏み切った。現在行っている仮設野球場を整備した後は、約2300席の内野スタンドを有し、外野が天然芝の新たな野球場を2024年度の供用開始をめどに改めて整備する。多くの大会が開催され、子どもから大人までが白球を追いかけ、はつらつとした声が飛び交う活気あふれる球場となるよう、さらには日米野球が開催された輝かしい歴史を紹介していくことなどにより、宮原運動公園野球場でプレーする喜びを感じられるよう取り組んでいく。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢、市の舵取り、JR 宇都宮駅東側における LRT 事業の進捗状況と今後の見通し、東武宇都宮線への新駅設置。2、第77回国民体育大会。3、スポーツ文化の振興、プロ野球公式戦の誘致、北西部地域体育施設ほか。4、障害者の就労支援。郷間康久、市民連合、学校マネジメントシステムの見直しを。質問。中、学校での PDCA サイクルの確立などを目的とした宇都宮学校マネジメントシステムでは、質問によっては、回答者が現状や事実背景を把握できずに答えざるを得ないことから、不明瞭な回答となる恐れがある。システム導入から10年が経過したことから、中、OODA ループなどの手法を複合的に採用することを検討してはどうか。今後も PDCA サイクルを継続するのであれば、教員、家庭、地域、児童生徒別に課題を分けて必要かつ有効な質問を設定すべきと考えるがどうか。中、PDCA サイクル。P、計画。D、実行。C、検証。A、改善。と評される業務改善のための経営、マネジメントのサイクル。中、OODA ループ。O、観察。O、方向付け。D、決定。A、実行。ループ、見直し。の5つの思考プロセスからなる行動理論。答弁。PDCA サイクルは、年度ごとの取り組みを評価しながら、中長期的な目標の達成に向けて改善を図る必要がある、学校経営の評価システムとして適していることから、今後も継続していく。30年度に第2次学校教育スタンダードを策定したことから、その目標と学校マネジメントシステムの質問項目の整合性を図り、具現化させるために、現在質問項目の全面的な見直しを行っているもので、この中で地域の方々が回答しがたいと思われる質問についても、修正や削除を行い、31年度には改定する予定である。今後とも PDCA サイクルの有効性を活用しながら、学校経営を改善し、教育の充実に努めていく。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢、財政課題、職員の労働環境。2、介護サービスの課題。3、事業連携による市政課題の解消、空き家、空き地の適正管理策など。4、平出町、トランジットセンターゾーンの未来像。5、消防団、消防団員家庭優遇制度、機能別消防団員制度の導入。黒子秀明、自民党。ジャパンカップの感染環境の向上を。質問。ジャパンカップの期間中、市内は多くの観客でにぎわったが、 観客がまた来たいと思える感染環境の向上が必要である。これまで感染エリアの拡充などの取り組みが行われてきたが、ロードレースのメイン会場である森林公園駐車場は終始混雑しており、さらなる対策が必要である。また、選手がより良いパフォーマンスを発揮できるよう、コースの走行環境の向上も必要である。今年の大会に向けた具体的な取り組みの考えは、答弁。市が世界に誇るジャパンカップの魅力を高めていくため、感染環境の向上策として、森林公園駐車場の一部を改修し、会場内の回遊性向上を図る。また、レースの質を高める取り組みとして、古河市林道下り区間の樹木を選定することで、コースの視認性を高め、選手の安全確保や走行環境の向上を図る。10回目となる中クリテリウムでは、世界で活躍するスター選手やチームの将兵、クリテリウムのこれまでの歩みと激戦の様子を体感できるミュージアムの開設、JR 宇都宮駅から会場までの装飾、にぎわいを感じるイベントなどを実施し、メモリアルレースにふさわしい盛り上がりを創出していく。中、クリテリウム、短い距離の周回レース。ジャパンカップにおいては、大通りに設定された1周 2.25km のコースを15周回するレースを開催。目抜き通りを会場にした自転車レースの開催は、日本初の取り組み。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢。今後の競輪事業、八幡山公園周辺の整備。2、改正健康増進法に基づく受動喫煙防止対策。3、地域新電力を活用した再生可能エネルギーの地産地消。4、外国人労働者の受け入れ。5、農産物の販路拡大。6、平出工業団地における工場排水の対策、ほか。イラスト、スポーツバイクに乗った自転車レースの選手です。イラスト終わり。